してください。聖書朗読です。サムエル記上16章14節から23節、旧約聖書454ページです。サムエル記上16章14節から。主の霊はサウルから離れ、主から来る悪霊が彼を苛むようになった。サウルの家臣はサウルに勧めた。あなたを苛むのは神からの悪霊でしょう。王様、見舞いに仕えるこのしもべどもにお命じになり、たてごとを上手に奏でるものを探させてください。神からの悪霊が王様を襲うとき、おそばで彼の奏でるたてごとが王様のご気分を良くするでしょう。サウルは家臣に命じた。私のためにたてごとの名手を見つけ出して連れてきなさい。従者の一人が答えた。私が会ったベツレヘムの人エッサイの息子はたてごとを巧みに奏でる上に勇敢な戦士で戦術の心得もあり、しかも言葉に分別があって外見もよく、まさに主が共におられる人です。サウルはエッサイに使者を立てて言った。あなたの息子で羊の番をするダビデを私のもとによこしなさい。エッサイはパンを積んだロバとブドウ酒の入った皮袋と小ヤギ一匹を用意し、息子ダビデに持たせてサウルに送った。ダビデはサウルのもとに来て彼に仕えた。王はダビデが大層気に入り、王の武器を持つ者に取り立てた。サウルはエッサイに言い送った。ダビデを私に仕えさせるように、彼は私の心にかなった。神の霊がサウルを襲うたびに、ダビデが傍らで盾事を奏でると、サウルは心が休まって気分が良くなり、悪霊は彼を離れた。続いて新約聖書マルコによる福音書9章14節から29節、新約聖書71ページです。マルコによる福音書9章14節から。一同が他の弟子たちのところに来てみると、彼らは大勢の群衆に取り囲まれて律法学者たちと議論していた。群衆は皆イエスを見つけて非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶した。イエスが何を議論しているのかとお尋ねになると、群衆の中のある者が答えた。先生、息子をおそばに連れてまいりました。この子は霊に取りつかれて物が言えません。霊がこの子に取りつくと、ところを構わず地面に引き倒すのです。するとこの子は口から泡を出し、歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに申しましたが、できませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。人々は息子をイエスのところに連れてきた。レイはイエスを見るとすぐにその子を引きつけさせた。その子は地面に倒れ転び回って泡を吹いた。イエスは父親に、このようになったのはいつ頃からかとお尋ねになった。父親は言った。幼い時からです。レイは息子を殺そうとしてもう何度も火の中や水の中に投げ込みました。お出来になるなら私どもを憐れんでお助けください。イエスは言われた。 できればというのか、信じる者には何でもできる。その子の父親はすぐに叫んだ。信じます。信仰のない私をお助けください。イエスは群衆が走り寄ってくるのを見ると、汚れた霊をお叱りになった。物も言わせず、耳も聞こえさせない霊。私の命令だ。この子から出て行け。二度とこの子の中に入るな。すると霊は叫び声を上げ、ひどく引きつけさせて出て行った。その子は死んだようになったので、多くの者が死んでしまったと言った。しかしイエスが手を取って起こされると立ち上がった。イエスが家の中に入られると、弟子たちは密かに、なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうか、と尋ねた。イエスは、この種のものは祈りによらなければ、決して追い出すことはできないのだ、と言われた。ご一緒にお祈りしましょう。天と地とその中に満ちるあらゆる命の作り主なる神様、あなたの皆をたたえます。あなたはこの世界を良きもので満たし、生き物の命で満たし、その頂点に君臨する存在として、しかし同時に大地を耕し、大地のしもべとなるべき存在として人を作られました。確かにこの世界の運命の多くの部分が私たち人間の手の中に委ねられています。私たちは未婚の地を開拓し、水の流れを操作し、作物を作り、工場の中で原料を加工して製品を作り、ウランを発見し核兵器を製造しています。世界のあらゆる命の手が、命の運命が私たちの手の中にあります。他方であなたは私たちに世界に仕えることをお委ねになりました。この中に生きている命すべてが私たちの仕える対象です。この二つの課題を私たちがもう一度自覚することがありますように。救い主なる御子イエス・キリストよ、あなたは私たちの一人となって地上に下り、私たちの中に住まい、私たちの主権的な判断を奪い、私たちを引きつけさせ、泡を吹かせ、火の中に投げ込む悪霊をお払いになりました。主イエスよ、今日も私たちのところに来たり、私たちの心の中に作っている悪の力を滅ぼしてください。私たちの支配者たちの中に、人を支配したいという欲望の中に働く悪霊をあなたが追い払ってください。武力と脅しによって他者を支配できるという悪霊をあなたが追い払ってください。人の心は操作できるものだと思い込み、技術を磨く、その悪霊をあなたが追い払ってください。そして私たちを清いものとして自由にしてください。聖霊なる神様、あなたは死せるイエスを黄泉の国から天の上へと引き上げられました。この世界の終わりが全ての終わりでないことをこうしてあなたは示してくださっています。世界の運命は開かれており、私たちは新しく生まれ変わることができ、新しい理解と和解が私たちには可能なはずです。聖なる神様、今日私たちのところに来たり、そのことを行ってください。私たちの間にいる小さい命をお守りください。その子たちが育つ世界の平和をあなたがお守りください。今日この町にあって、 孤独の中にある方々の上にあなたの恵みを届けてください。私たちのコミュニティをそのためにお使いください。病のゆえに、またさまざまな事情のゆえに、我々の交わりの中にいない仲間たちの上にあなたの慰めと癒しと祝福を祈ります。この国にふるさとを離れて庇護を求めて来られた方々に、私たちの国が平和と安らぎを提供できますように、今朝あなたの御名を呼ぶすべての人々にあなたの祝福がありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日選んだ2つの箇所には悪霊が登場します。マルコによる福音書は悪霊払いの物語です。現代社会では悪霊払いはオカルト現象と呼ばれるものに分類されると思います。そして良識的な宗教はこうしたものから距離を置くのではないでしょうか。しかし意外とそうでもないのかもしれません。例えば日本の神道にはお祓いあるいはみそぎという習慣があるそうです。罪や汚れ、災厄などの不浄を心や体から取り除くための神事でして、お祓いをしないと神道にならないと思いますね。悪霊払いとは違うかもしれませんけど似ている気がします。皆さんは1973年のウィリアム・フリードキン監督作成の映画エクソシストというのをご存知ですよね。私中学生でした。カトリック神父と悪魔の戦いを描く代表的なオカルト映画と思います。画面がものすごく美しいです。そしてテーマは本当に愛情、愛がテーマです。そのカトリック教会には、かつてエクソシスト、日本語ではふつまし、というそうですが、ふつというのは悪霊払いの払いという字 で悪魔の魔というのを書いてお師匠様の師、ふつまし、という、そんなこと言われても誰もわからないですね。エクソシストという方がわかる。そういう下の方の除会があったそうです。トリエント公会議、これ宗教改革の時期に、カトリック教会が宗教改革に、対抗してというか反応して自らを近代化した宗教改革ですね。公会議、トリエントの公会議、ここで定められた3つの、除会、除任が行われる下の方の異界の一つです。でこれは後に、第二バチカン公会議で廃止されております。でこの人たちのやった仕事は何かというと、映画エクソシストみたいに聖水を振ったり十字架掲げて悪霊を追い払うんではなくって、使うのかもしれませんが、そういうものを洗礼の時に悪霊追放の儀式を行うのが専門だったそうです。つまり洗礼式を受けるということが悪霊から解放されるというもの観念とワンセットになっていて、それを担当したそうです。しかしこの悪霊払いは長い伝統がどうやらあるようでして、キリスト教の内部で、紀元3世紀、教皇コルネリウスという人がいるそうですけれども、小さな公会議を行ったという記録が、どのくらい信用できるかどうかは検証のに値するでしょうが、イタリアだけの公会議というのがあったそうで、その時には都市ローマには司祭が46人、助祭が7人、副助祭が7人、司祭というのが42人、そしてエクソシストは最大数56人いたそうです。司祭より多い。この人たち一体何をやっていたんでしょうか。ある 学説というかそうだろうと思われている推論によりますと、この時期はまだ、キリスト教は公認されておりません。で、多神教の世界からユダヤ・キリスト教の一神教の世界に移るというのは、これはまあ改宗といいますが、皆様もその改宗者の可能性が大いにあると思いますが、これはいろんな点で、価値観とか世界観とか世界の成り立ち観を変えることなんですね。で、昨日から今日に洗礼を受けたからって一瞬にしてキリスト教徒にはなれないんです。私たち、私はたまたまキリスト教の家で育ちましたけど、中学校でもろ仏教の平家物語の出だしとか読まされると本当にそうだとか思ってますもんね。諸行無常とか言ったら、はいそう思いますとか。でもう片方では神の言葉は永遠に保つったらアメンって言ってるんですよね。両方文化持ってます。でこれは古代でも全く同じことで、何千年もお祭りしてきた偉大なる神が無だって言われて急に信じられるわけがない。しかし改宗、一神教への改宗というのはそういう要素を持っております。でその際に民衆レベルで生じうる、心理的精神的な危機ないし不安、その一つの現れ方としての狂乱を伴う憑依、これを取り除く役割をした可能性があるだろうと言われています。だからカウンセラーだったんですね、今で言う。ではその映画エクソシストは単なるオカルト映画か、ドイツルター派の中に有名な悪霊払い師がいました。しかも19世紀です。1842年から43年、牧師ヨハン・クリストフ・ブルームハルト、息子もとっても有名ですは、麻痺と痙攣に苦しむ、ゴットリー・ヴィン・ディットゥスという若い女性に、まあ、牧会的なお祈りその他の、お手当てを行っていて、1843年のクリスマスにその悪霊との戦いが終わったと彼が後に報告する事件が起こっていて、悪霊がその女性から出ていったと言われています。その時の彼女の叫んだ言葉はその後のブルームハルトの活動のキーワードになります。イエズス・イス・ツイガー、イエスは勝利者という言葉です。でこの、ブルームハルトは教区に報告書を出していまして、その報告書の中身はまるで映画エクソシストです。この女性は口から釘を吐いたとか、いろんな別人の声で語ったとか、そういうドイツの19世紀のプロテスタンティズムの中にも反近代主義的なはっきりした近代に対する異議申し立ての発言が悪霊払いという形で残っております。こういうのを見てみますと、悪霊払いというものはなんだか、なんていうんですか、こう紛らわしいではなくて怪しげで妙なものであると同時に独特の魅力を持っている。映画が大ヒットした後には教会にエクソシストをもう一回公式に作ってくださいというアピールがいっぱい来たんだそうですね。ああいう人がいてくれたら嬉しいということだと思います。はい、ではイエスにとって悪霊払いは何だったかということについて私の推論をお話しします。イエスは72人のお弟子さんを、神の王国のメッセージを、ネズミ講的に広げるために派遣して、そのお弟子さんが、帰ってきた時に、こう言ったというふうに言っています。悪霊たちもあなたの名において私たちに服従します。つまりお弟子さんたち悪霊払いをどうやらしたようなんですね。でこれに対してイエスがこう答えたと伝えられています。私はサタンが稲妻のように天から墜落するのを観察していた。 皆様にお願いしたいのは、イエスは近代人ではないということをちょっと心に留めて、温かい心でイエスは古代の人だということを認めてあげていただきたいのです。つまり天の上には天使たち の天上世界ってものすごい高層ビルディングでして、第何階第何階ってあるんですね。でその中に5万と天使がいて、賛美歌ずっと歌ってるんです。で一番上に神の玉座があります。でその天が裂けっていう時には、天がシーツのようにピリピリピリピリピリピリって、複数形なんです。天って複数形です。大体でそこを登っていくわけです。でサタンが稲妻のように天から落ちる。でこれは天使論の一部としてのサタン論をイエスが前提しているという意味です。で稲妻のように落ちるっていうのは、私はなんとなく中国では稲妻をドラゴンとして描くのではないかなという、そういう文化的な背景、アジア人ですのでありまして、ああイエスもそうなのかと思います。これはですね、イエスが悪霊払いを、する、弟子たちもする、そのための前提条件です。つまり天上界で神の王国が確立されたために、サタンは天上界にいる場所がなくなって地上世界に投げ落とされた。それをイエスは目撃しているのです。で、なので地上世界でサタンがまだ暴れるんですね。で、イエス自身は地上世界にいる神の王国の特派員といいますか、一番最先端です。私が神の指によって悪霊を追い出すならば、神の王国は君たちの上に到来したとイエスは言っていますので、つまりイエスは天の神の王国がビヨーンと地上に伸びた、その最先端にいるのです。そして悪霊払いについて、彼はこういう言葉を言っていますね。誰一人として強い者の家に入り彼の家財を略奪することはできない。まずその強い者を縛ることなしには、そうするならば、つまり縛るならば、その時彼の家を略奪するであろう。強い者とは天から墜落したサタンのことです。でイエスはそのサタンをまず縛って、彼の支配領域である彼の家の中に忍び込んで、というか踏み込んで、彼の家財とされている人々を略奪する、奪い返す。これがイエス自身の自己認識です。悪霊払いに対する、古代の社会では病気や障害の原因は悪霊論的にも説明されました。もう一つの典型的な理解は、お前が悪いことしたから罰が当たったんだってやつです。あるいは親が悪いってやつです。従いまして、悪霊払いと病気治癒は時々重なり合っています。でイエスの悪霊払いは、当時の、同時代のユダヤ人たちから批判をも呼び起こしました。どういう批判かと言いますと、悪霊たちの親玉のベールゼブルによってイエスは悪霊を追い出しているという非難、批判です。とても面白いですね。彼らもイエスが悪霊を追い出したということは認めているのです。同じ文化の中で生きている人たちですね。ベールゼブルというのは家の主とか汚物の神という、意味を持つセム語のギリシャ語表記だそうでして、これサタンの類義語です。でこれに対してイエスが反論したのは、さっきの強いものを縛った上でなければ彼の家に入ってその家財を奪い返すことはできないだろうという言葉です。先ほど言ったもう一つの言葉はその同じことを神から述べた言葉です。この私が神の指で悪霊たちを追い出すなら、ならば神の王国は君たちの上に到達した。神の指というのは神の働きを示す、イメージ言語と言ってよろしいでしょうか。出エジプト記ではモーセのお兄さんのアロンが行った奇跡を、自分たちは行うことができなかったエジプトの魔術師たち もともと魔術の大専門家たちですよね、エジプトですから、彼らが王ファラオに向かって、これは神の指によるものですと説明しています。エジプト人のスペシャリストがユダヤ人の行った魔術をファラオに向かって、これは神の指によるって言っています。つまり論争状況もやや似通っていますね。イエスが君たちの上に到達したという時、神の王国が天上界から降りてきて、その先端が地面に触り、その瞬間ズバーンと悪霊払いが起こったという意味だと思います。つまりイエスの悪霊払いは、天上世界における神の王国がこの地上の被造世界全体に権限するということの表れです。そしてそれが地上で貫かれていくプロセスがそこに始まった、新しい世界が到来しているというメッセージです。イエスは神の王国が来るよという天気予報のようなことを言っただけではありません。そうではなく、彼の身体を通して神の王国がそこにあるということをみんなに見せました。悪霊払いはそのようなメッセージの担い手だったのです。ですから、まあ、言い方としては、彼は古代の民間人として悪霊信仰を持っていたとも言えますし、その悪霊を追い払う者として神の王国を理解していたということがとてもとても大事です。さて、口を聞けなくする霊との、対決の物語が私たちの福音書に伝えられておりました。導入の場面では、群衆の中でお弟子さんたちが律法学者と議論しているところにイエスが戻ってきたというところから始まります。群衆の一人が口を聞けなくする霊に苦しめられている自分の息子から、悪霊をどうぞ追い出してやってくださいとお弟子さんたちに頼んだけれども、彼らは失敗したというふうに言われます。さっきはうまくいっていたみたいなんですけど、ここはダメだったということになっています。するとイエスは、ああ不信の世代よと嘆いて、息子を連れていらっしゃいと言います。これが導入場面ですね。提示の場面では、息子がイエスの前に連れてこられることにより、奇跡行為者イエスへのアプローチが、報告されます。で、一旦近づくんですけど、すぐ直さないでこう2歩下がるっていう、これ典型的に何度もあるパターンなんですが、まずレイはイエスを見て直ちに息子を痙攣させた。息子は地面に倒れ、泡を吹いて転げ回った。で、これは悪霊が俺は出ていかないぞって抵抗してるってことです。さらに、イエスとお父さんの対話の中で、お父さんは息子の病状を説明した後にイエスに向かって、もしできるなら助けてくださいと言います。で、この父親をイエスは叱責します。信じる者には何でもできる、つまり信仰問答が奇跡物語、奇跡が行われる前になされているわけですね。で、お父さんは信じます、私の不信を助けてくださいとイエスに答えています。で、やっと奇跡が起こるわけですが、中心場面25から27節あたりでしょうか。口を聞けなくする霊よ、この私がお前に命じる、息子から出よ、二度と彼の中に入るな。これが奇跡、悪霊払い師の出て行け命令ってやつですね。人間は家のように考えられていて、その中に霊が住むわけです。で、その悪い霊はイエスによって出ていくことになるわけですね。非常に単純な人間の理解で古臭いと思われるかもしれませんが、あなたが自分が変わらなければあなたの平和は来ませんよと言われるより、すごく優しいと思いませんか。イエスが悪霊をポイって出してくれるんですから、僕は素敵な言い方だと思います。続いて、その奇跡行為の成功が物語られます。すなわち、霊は叫び声を上げ、息子をひどく痙攣させて出ていった。続いて、霊が出ていったことの確証として、死んだと見えた息子をイエスが助け起こしますと、息子は立ち上がったと言われています。で、最後の結びの場面では、奇跡へのリアクションとして、 弟子たちがどうして私たちは悪霊払いに失敗したんでしょうかということをイエスにこっそり尋ねたといういじましい描写があります。でイエスはこれに対して、この類のもの、悪霊ですねは祈りによる以外何によっても出ていくことはありえないとコメントしたということでございます。このマルコ福音書にある悪霊払いの物語、実はマルコによる筆の編集の跡がかなりはっきりと見て取ることができます。すなわち冒頭でイエスがよそから帰ってきたらイエスの弟子たちが悪霊払いに失敗していたという状況の設定、そしてイエスが不信の時代よというふうに呼ぶこと、そしてこれに対応する形で奇跡が行われる前にお父さんとイエスとの間で信じる信じないをめぐる対話がなされていること、そして先ほど申し上げたように一番最後で祈りという主題が出てきて、信じる信じない、信仰不信仰といった問題と組み合わされていることです。すなわちマルコはおそらくこの子どもの悪霊払い、症状だけ見ていろんな人が言っているのはこれは転換だよねってことですね。この悪霊払いについての奇跡伝承を受け取り、とりわけお父さんの姿の造形を通して弟子たちに、つまり福音書の読者である私たちに信仰や祈りの大切さを教える物語に編み直しているということです。悪霊払いというのは単にヒーラーがエクソシストがものすごいパワフルで悪霊とどんちゃんの大戦争をしてついに勝ったっていう、そういう話でも描写は激烈ですよね。それと並んでそこには信仰という問題が関わっているんだよと、神には何でもできるという信仰、つまり人間は無力だけど神は全能だというそういう信仰を含んでいるんだよという、そういうお話をマルコは作っているわけです。皆様に現代における悪霊払いのご紹介をもうちょっといたします。瀬尾亀次郎さんという方がいらっしゃいます。名前か読み方は合ってるかしら。1907年から2001年まで生きておられた方です。ジャーナリストおよび政治家で、米軍統治下の沖縄にて沖縄人民党を立ち上げ米軍占領に対する抵抗運動を行った方です。元那覇市長、元衆議院議員7回当選、大臣になってもいいぐらい当選です。この方が書物を書いておられまして、次のような文章が、2017年、割と最近の書物、亡くなった後出された本ですね、の中にあります。1984年の県議会議員選挙、那覇市内の何々小学校で開かれた日本共産党の演説会で、沖縄人民党は後に日本共産党に入っています。私は沖縄を再び廃にしようとする米軍と安保条約というマジムンについては後で説明します。沖縄経済を撹乱し横暴の限りを尽くして食い散らし吸い上げている大企業というマジムン、これらに全面奉仕している自民党というマジムン、このマジムンを日本共産党の躍進で退治しようと呼びかけた。この時以来マジムン退治は我々の合言葉となった。私はこのマジムン退治の合言葉の名付け親を自負している。皆さんもご想像つきますね。マジムンとは沖縄奄美諸島群島に伝わる悪霊の総称です。イエスの奇跡物語に同じものがありますね。悪霊に向かってイエスがお前の名は何だと尋ねたら、我が名はレギオンと答える。ローマ軍団、悪霊です。もっと最近2015年 内閣が国会に平和安全法制整備法案を提示したとき、いわゆる集団的自衛権の導入が憲法解釈の変更をもたらし、これが戦争を可能にする方向性だということで、国会前でたくさんのデモが行われました。シールズなんかもいた。その際宗教者もデモに参加し、私は目撃しておらず伺っただけですけれども、仏教僧侶による悪霊払いの儀式が国会議事堂に向かって行われたと聞いております。本当？後で戦争を可能にするかもしれない法整備を悪霊の仕業と見たのだと思います。皆さん悪霊はいるんですね。今の沖縄の話をもうちょっと続けましょう。辺野古の基地がどんどん作られていて、その運搬される、工事車両が入っていく車両の入るゲートの前を一時的に占領して、反対運動の座り込みをやるというのがありまして、それについて私の元で修士論文を書かれた方がいるんですけれども、その方によりますと、その基地建設ゲート前のフェンスにススキや桑の葉っぱをキュッて結んで折って差し込む桟と呼ばれるものが差し込まれるんだそうです。フェンスに。これは魔除けです。つまり悪魔よ出てくるなって封じ込めようとしてるんです。でこの桟を突き刺すのは女性たちのグループなんだそうです。でこうやって考えてみますと、口を聞けなくさせ、耳を聞こえなくさせ、泡を吹いて転げ回せ、我々を火の中に投げ込む悪霊とは、今で言えば戦争ではないですか。この類のものは祈りによる以外何によっても出ていくことがありえない。つまりこの悪霊を前にして私たちは大変まず無力です。本当に無力です。で同時にその無力さの承認とともに神への信頼を見失うことはできないです。そうでなかったら我々は悪霊に食い殺されてしまう。それに抵抗するにはやはり信仰が必要です。で、そういうストーリーは新約聖書にもあるし今もある、この歴史の中にもあるんだということを知って、とてもありがたいことだと思っております。お祈りいたしましょう。恵み深い神様、あなたは私たちが弱い存在であることをご存知です。私たちを悪の前から、そして悪魔の前からお救いくださいますように、この世界にあなたが平和を与えてくださいますように、重要な決断を下すべき立場の方々にあなたが知恵を授けてくださいますように、そして私たちが自らの無力さの中にあってあなたに信頼し、なすべきことをほんの少しずつやっていくことができますよう力をお与えください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。ご一緒に賛美歌を歌いましょう。463番です。